ここからはですね、講談社現代ビジネス編集次長、中国を中心とした東アジアの国際関係ご専門、近藤大輔さんにお話伺います。近藤さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
まあ、日本では連日ですね、はい、大谷翔平選手の話題が、出てるんですけども、中国いかがですか？はい、
あのですね、中国もですね、大谷さんっていうのはですね、ターグ・シャンピンっていうんですけども、中国の方はですね、野球のルールすら知らないんですね、一般の中国人は。
そうなんですね。
中国にはですね、あの野球場みたいな、スタジアムはないんですよ、ほとんど。
そうなんですね。
はい、見たことがないです。で、街でですね、公園とかでこの野球をしている子どもたちみたいなものも見たことがないです。
そうか。
はい。なんですね、
はい、だからおそらくですね、ルールを知らない人がほとんどだと思うんですけれども、それでも大谷選手のことは知ってるんですね。
すごいな。
はい、ニックネームは7億ドルの男と言われてますね。
なるほど。
はい、やっぱり1000億円ですね、あれが話題になりましたし、やっぱりその若者を中心にですね、すごい爽やかなその青年でですね、もうその魅了しているということで、大谷選手のですね、超える話ってチャオファーって言うんですけど、これすごい話って意味なんですけど、このインターネットのコーナーでですね、見てる方が3510万人もいるんですよ、今現在で。
じゃあルールは知らないけど、3500万人の方がそれを見てらっしゃる。
そうなんです。それでその大谷選手の一挙手一投足をですね、ああだこうだって論じ合ってるんですね。
すごいな。
野球知らなくてもね、面白いですね。
なんか僕ら、そうか、でも日本とかだとほら、例えばね、アメリカンフットボールの NFL の大スターさんっ て、
なるほど、
あんまりアメリカンフットボールルールわからないけど、すごいスーパースターがいるなぐらいは
もちろん ね、
あった
り似てるかもしれないですね。非常にいい例だと思います。いやいや、そういうイメージだと思います。はい、
近藤さん、ちなみに日本ではね、子供たちは草野球とか、草サッカーとかでありますけど、中国の子供たちは草、何ですか？卓球？
昔は卓球だったんですね。
やっぱりそうなんだ。
はい、卓球、バドミントンだったんですけれども、今はバスケットボールが人気ありますね。
そうか、バスケット人気、そうですよね。はい、
日本のスラムダンクとかですね、はいはい、すごい人気ですよね、漫画もね、映画も公開されましたし、はい。
なるほど、そうなんです、わかりました。はい、では、こちらのお話から伺ってまいります。はい、首相の記者会見なし、異例ずくめに終わった全人代のお話伺ってまいります。よく言われる中国の国会に相当する全国人民代表大会全人代、3月の5日から11日にかけて開かれました、はい、いわゆるこの国会に相当する全人代、2024年の国内総生産 GDP の成長率目標 5% 前後と設定した政治活動報告や、前の年に比べて 7.2% 増えた国防費を盛り込んだ24年予算案を承認いたしました、このデフレが懸念される経済、高齢化への対応など、問題は山積みでいうところなんですけれども、さあ近藤さん、この2024年の全人代、近藤さんはどんなふうにご覧になったでしょうか？
はい、この国会はですね、私は30年以上毎年3月見てきたんですけれども、
はい、
非常にこの異例の大会だったと思いますね。はい、今年はいくつか例を言いますと、会期がですね、以前は2週間ぐらいやってたんですけれども、7日間、1週間に短縮されました。それから、初日のですね、恒例になってます首相の、政府活動報告というスピーチがあるんですけれども、これは首相が年に1回だけやるスピーチなんですけれども、これも以前は2時間ぐらいやってたんですけども、今年は50分に短縮されました。それから最終日にですね、これも30年以上恒例になってます首相の年に一度の記者会見というのがあるんですけども、これも廃止になりました。それから途中会期の、間にですね、外務大臣の記者会見というのがあるんですね、でこれは王毅外相が確かに例年通りやったんですけれども、21人の記者から質問を受け付けて、日本人記者からはですね、日本メディアからは受けないというですね、日本を無視すると、これも初めての経験ですね。 それからその中国をあのこの1週間何を話し合ったかというとですね、うん、あの国務院改正法というのとです、ね、あの組織法というですね、うん、法律をはじめ割と引き締めるあの法律ですね、うん、非常に国をその安全を大事にしてますのでその引き締めの法律をどんどん改正していったということですね、うん、それからあとはその香港でもですねあの締め付けを強めるようなですね、うん、あの大会になったというこういった点があの異例の大会だと思いますね。
総じてあの今近藤さんお話しいただいたような話を見ていくと中国はどうなろうとしているどこへ向かおうとしているというふうに我々は理解すればいいんでしょうか、
ね、はい、うん、昨年ちょうど1年前ですね3月にあの3期目の習近平政権が始まった時に、うん、安全と発展をそのコントロールしていくんだと進めていくんだということを言ったんですね、うん、習近平主席が、はい、うん、安全というのはまあ自分の政権の安全、それから国家の安全という意味で、それから発展というのは経済を発展させていくという意味だと思うんですけれども、この中でその安全の方にやっぱりこう重心を置いているものですから、もっと簡単に言うとそのブレーキとアクセルを両方踏むって言ったんですけど、ブレーキを踏み続けてるわけですね、強く。ですので、前に進んでいかないと。いうような状況ですね。それでその1年経って今回の国会を見ててもですね、うん、やはりそのアクセルよりもブレーキを強く踏むというですね、うん、傾向が変わらないなという印象を受けました。
でもそれでいて実質の GDP の成長率 5% 前後に、うん、まあ、本当にこの数字が出た時もね国際社会としてはどうなんだというメッセージありましたけれども、近藤さんはこの数字の目標どんなふうにご覧になってるんですか？
やっぱり実感からするとですね、マイナス 5.2%2% という感じだと思うんですね。なのでそのやっぱりちょっとこれ高いなというイメージはありましたね、うん、でもその 5% という目標がですね、うん、そのどうやってできたのかということをですね、うん、ルール調べますとですね、うん、いろんなその経済指標を積み重ねてそれあこれだったら今年は 5% 成長できるというように考えたというよりはですね、はい、おそらく習近平主席からですね、その今年は 5% といけというふうに言われてですね、うん、それで 5% というふうに定めたみたいなイメージがあるんですよ。ですから、はい、去年も 5%、 今年も 5%、 来年も再来年も 5% じゃないかと思いますね。
これよく言われてますけど、その数字にどれぐらいその信憑性があるのか論というのは常にあるとですね、本当にこの国際社会も向き合いが変わってくると思うんですけれども、はい、この数字に対してなんですけどね、はい、
そうですね、中国の統計というのはですね、彼らにも言い分はあるんですけれども、日本の26倍あってですね、人口も12倍ぐらいありますので、うん、はいはい、なかなかそういった細かいところまで目が配りにくいというところがあるんですけれども、うん、まあ、それを置いておいてもですね、やっぱり目標が先にありきでそれに到達するように、いろんなことをやっていくというですね、このシステムがやっぱり無理があるのかなという気がしますね。
言われているように、例えばその不動産バブルというところがねもう弾けてきて、はい、地方レベルでもですよ、はい、もう、うん、はい、一説にというその一説も1000兆だとか2000兆だとか、はい、もう桁が分からなくなりすぎて、
大きすぎて、
もうどの数字が正しいんだでしょうけども、はい、仮にその言われてる数字がそうだったとするとどういうふうにしてこの不動産の処理をしていくのかっていうのは非常に大きなところですよね。恒大集団とかカントリーガーデンそうでしょうけども、
そこがですね、うん、今回 の、 その全国人民代表大会でそれを借金どうしていくんだろうというところが注目してたんですけれども、うん、地方債に関してはですね 4.9 兆元って昨年より1000億元ぐらいですね、2兆円ぐらい増やすということ、それから超特別国債というですね、うん、日本円で20兆円ぐらいに当たるものを出すということを発表したんですけれども、うん、とてもですねこれではその大火事がこう起こっているのにですね、うん、消防車1台増やしますみたいなですね、うん、それで全くこれでは対処できないんじゃないかみたいな、そういうイメージなんですけれども、うん、やっぱりその見えないところがやっぱ問題だと思うんですね。中国の債務はですね、今おっしゃいましたように、うん、表の債務と裏の債務と裏の債務があるって言われてまして、もう見えないんですよ。で発表はたまにされることはあるんですけど、これが果たして先ほどからの議論にあるように正しい数字なのかということがわからない、
うんうん、
もうブラックボックスですよね、はい。
でまあ、実際に例えば海外の投資も含めてですけれども、そこに対してお金を出している企業っていうのもこの中国国内だけじゃなくて、ここ外にも大勢いらっしゃるわけですよね。
はい、はい、はい。
で本当にその人たちはどうしていくんだっていうところになりますもんね。
投資はですね、かなりその、うん、今あのご質問のように減っておりまして、海外からの投資が昨年 82% 減りましたですね、一昨年に比べて。それからその今年の1月2月でもですね、その最悪だった去年に比べても2割ぐらい減ってるんですよ。
う
ですからその今ですね、習近平主席以下ですね、幹部たちが総出でですね、その海外に投資してもらわないと大変なことになるということで、中国はすごく経済開放を進めてるんだと、安心して投資して大丈夫なんだということをですね、まあ連日いろんな外国の人と会ったりしてですね、アピールをしているという状況ですね。
なかなかあの状況を見るに、あ、分かりました、じゃあ安心して投資しましょうとはなかなかならないですよね、今の。
そうなんですね、やっぱり一番いいのはですね、そのブレーキを離すことなんですね、アクセルだけ吹かしてればみんな投資するわけですね、でもそのやっぱりこのブレーキをかけるところがその習近平政権らしさというか、まあ彼がやりたいことだと思いますので、なかなかこうブレーキを離せないというところが今の問題ですよね。
お話その特に全人代の中でもあったそうなんですが、特にですね、中国共産党の指導を堅持するということを明記いたしました、改正案、国民組織法が改正されたということなんですけれども、いよいよその、政策の決定権は政府じゃなくて党なんだということが明記されたということで、これは認識いいんでしょうか、近藤さん。
そうですね、これもちょっと驚いた法律なんですけれども、日本でいうとですね、日本ではその、財務省とか経済産業省とか外務省とかですね、いわゆる省庁ですね、東京の霞が関にあります、ここがそのいろいろじ仕事をしてますよね、日本のですね、中央官庁にあたるですね、これをですね全部その自民党のですね、下に置くみたいな、そういうイメージなんですよ。
それは明記されちゃった、明記され
そうです、第3条と第18条で明記しました、2回明記してあります。はい、
ということはいよいよもう一党支配ということをしっかりと明文化したということですよね、これでね。
そうですね、まあ、一党支配ということは一人支配という意味なんですよね、習近平総書記が全て中央官庁も支配していくということが明記されたということですよね。
それは今まで明記しなかったとの明記したということはどういう意味をというふうに我々は捉え
るか。やっぱりですね、日本で考えると分かりやすいんですけれども、やっぱりその霞が関の官庁の方々というのはですね、自民党本部のために仕事をしてあるのではなくてですね、日本国民のために仕事をしているわけですよね。で、国家公務員試験というのはやっぱり国に奉仕するために入るわけですよね、公務員というのは。ところがそうではなくてですね、これ習近平総書記のために奉仕すると、そのために仕事をすると、そういうふうに変わったわけなんですよ。
すごいメッセージですね。
はい、だから自民党本部の自民党総裁のために仕事しますみたいな、そういうイメージですよね、日本でいうと。
まあ、でもその法案が、まあ、それが法律として明文化されたということですか。
全会一致ですね、反対者一人もいませんでした、2800人ぐらいの中で。
すごい世代だ。その国に我々はこうどう向き合っていくかということではあるんですが、さあそんな中こちらでございます。ロシアで銃乱射事件、死者137人に。ロイター通信によりますと、モスクワ郊外のコンサートホールでの銃の乱射事件を受けて24日多数の市民が事件現場に献花に訪れたり追悼式に参加しました。亡くなった方137人となって、国内の襲撃事件としてはここ20年で、最も多くの犠牲者が出たということです。はい、また負傷者182人に上りまして、100人を超える方が病院で治療を受けて一部は重体ということです。ロシア当局、実行犯として拘束した4人をテロの罪で起訴したということなんですけれども、さあまずは近藤さん、この事件はどんなふうにご覧になってますでしょうか。
いや、週末にやっぱり驚きのニュースですよね、本当に。でやっぱりこの世界は今その強権的なことに満ちてるわけですね。
そうですね、
まあ、プーチン大統領もそうですし、イスラエルのネタニヤフ首相もそうですし、それで強権的なことをあまりやるとですね、その反対してる人はもうテロで返すしかないということで、 あのテロに走る、まあ、ハマスの攻撃もそうですけれども、でますますその、被害者がですね、一般市民が被害になっていくというようなこの悲劇を繰り返しているような気がしますね。
で今回そのロシアの大統領選挙、まあ、プーチン大統領が、まあ、勝利したということなんですけど、はいはい、習近平氏がそのプーチン氏に対して祝意を伝えているということなんですが、うん、その、習近平氏プーチン氏この関係というのは改めて近藤さんどうでしょうか。
そうですね、はい、2人はですねもうあの42回も首脳会談を開いてまして、安倍首相亡くなった安倍総理ですね、はい、あの元首相がですねプーチン大統領とやっぱ会談を重ねてこの2人は27回やってるんですね。ですからもうはるかにそれを超えるあの数をやっているということですね、はいはい、それでやっぱりあの習近平主席はですねそのやっぱり自分の世界でただ一人の盟友だと思ってると思いますプーチン大統領のことを。ですからもう何かとなるとロシア、プーチンということになりますね。で貿易もその去年2400億ドルというですね巨額な額に上りましてですね両国の、はい、でこれこ の, あのペースでいくと今年はですね中国とロシアの貿易が、日本と中国の貿易額を追い越すというですねかつて考えられなかったようなことが起こりますね、はい、それぐらい蜜月です、はい、
プーチン大統領ロシアもいろんな経済制裁がありますからなかなか窓開いてくれるところがまあ、ね、ない状況ではありますの で, です、ね、で、はい、ここにさらにもしかしてこの11月の大統領選挙で、もしトランプさんが返り咲くということになると、はい、さあ、はい、この3者の関係というとなんですがまずは習近平氏とトランプ氏で今の段階ではどういうふうになりそうですか。もしトラですけれども、
なんていうんですかね、うん、今もしトラとかですね、はいはい、うん、もしトランプがなったらとかいろんなこと言葉が言われてますけど、はい、その言葉で言うとですねコアトラだと思うんですね。
コアトラとは何ですか。
トランプが怖い、はい、
あ、コアトラ、
怖がっている、はいはい、習近平主席はやっぱり苦手だったですね、4年間トランプ政権の時で、トランプ大統領に対してだけですね、うん、こうなんかこうペコペコしてましたのでいつもは皇帝のような格好してますけどですね、はい、
まあ、例えばですけれども中国からの商品に対して関税をね 60% かけていくみたいなお話とかも出てますけれども、はい、これ現実としてありそうなんですかね。
いやもうトランプ大統領はですね予測不可能ですの で, です、ね、私などが予測するのはちょっとおこがましくてですね、うんうん、あれなんですけど、うん、一つ言えるのはですね、うん、2月の終わりにですね、うん、アレキサンダー・グレイさんというですね、はい、トランプ政権で副補佐官をやってた方ですね、はい、で今回またトランプさんがつけば要職に就くと言われている方が来日したんですね、うん、でその先月末に来日しまして私短時間だけお会いしたんですよ、はい、うん、それでその同じような疑問をぶつけたらですね、うん、彼が笑ってですね、うん、そのトランプ大統領の言ってることはもう耳を塞いで聞かないでくれと、うん、でやったことだけをしっかり見てほしいって言うんですね、うんうんうんうん、でしっかり4年間で実績を残してるって言うんですよ、うんうん、例えばヨーロッパに対してすごく厳しくてですね、うん、その NATO の加盟国は防衛費を 2% 超えるようにしろと言ったと、はい、うん、でそれでしぶしぶ NATO の国々がですね、うん、言うことを聞いてやってたらそのウクライナ戦争になったと、うん、であれはトランプ大統領がこう 2% にしたからですね今支援ができてるんだとかですね、今のアメリカがすごく株が景気がいいのもトランプ時代に減税をしたからなんだとかですね、うんうんうん、その実績を見てほしいというわけですね、はいはい、はい、うん、
でその実績でいうと今度対中国との向き合いということになってきたときにさあそのあたりがどう変わってくるのかということになりそうなんですけれどもね、
はい、うん、今の段階で本当にですね 60% の関税とかをですね、うん、仮に突きつけられたらですね、うん、中国経済は持たなくなると思いますね、うん、そうですよね、はい、ただでさえ経済悪いのに、うんうん、これでアメリカに最大の貿易相手国ですから、うん、60% ということをやられたらですね、うん、ちょっと持たなくなる気がしますね、はい、ま
あ、もちろんたらレバーという域を超えないんですけれども、ただ、はい、そうでしょう、こうバイデンさんが引き続きというよりもかなりそうなると予測不能な要素が増えるってことなんでしょうね、うんうん、今の話聞いてると
そうですね。で、中国はやっぱり予測、社会主義ですから、何でも予測してやる国のスタイルですから、予測不能な方が一番困るわけですね。
そうでしょうね。
ですから、今はバイデン大統領を応援するようなですね、援護射撃して、なんとか再選してもらおうということで、アメリカとの関係を良くしようということを努力してますね、今。
なるほど、わかりました。はい。では、続いてこちらでございます。アステランス製薬の社員拘束から1年、帰国時を狙ったんでしょうか。朝日新聞によりますと、アステランス製薬の男性社員が北京で拘束されて20日で1年となりました。関係者への取材から拘束の経緯などが徐々に明らかになってきましたが、このいわゆるスパイ容疑とされる内容は依然として不明となっています。男性、去年3月に中国当局に北京で拘束されまして10月に逮捕されました。今月18日には検察による起訴審査手続きに入ったと日本政府に通知がありました。さあ、今後起訴公判と手続きが進めば拘束さらに長引く恐れがありますが、さあ、近藤さん、今回のこのアステラス製薬の男性社員の拘束の経緯なんですが、はい、近藤さん、このニュースはどんなふうにご覧になってますでしょうか。
いや、やっぱり1年前は衝撃でしたよね。中国日本商会というですね、私も北京の駐在員をしていた時に入っていた団体があるんですけれども、そこの副会長までされてた方なんですね。で、日中のその貿易の顔役みたいな方でしたので、象徴的な方ですよね。
そうなんですね。
でそういう方がその、捕まるということがですね、やっぱ衝撃ですよね。これはやっぱり日中貿易減るですね、要因になったと思いますね。はい。
2010年以降でも日本人17人拘束されていて、今なお5人拘束されたままということなんですけれども、このあたりっていうのは例えば外交ルートを通じてとか含めて日本としてはなんだ手の内ようとないもんなんですかね。
完全にないかというとですね、ある方はですね、日本も同じようにですね、日本に住んでいる中国人を捕まえてですね、で交換にするべきだとかいう方もいるんですけど、やっぱりその日本と中国とでは法律も違いますし、システムも社会システムも違いますので、日本は完全に法治国家ですので、そういったことはやりにくいということで、釈放をですね要求していくしかないんですけれども、一つ言えるのはですね、この面会した方にもお会いしたんですけども、かなりその中国側がですね、強気に出ているって言うんですね。ですから、何らかの、これは完全にスパイなんだというですね、なんか中国側がすごくこう、自信を持っているように見受けられるということをおっしゃってましたね。はい。ですから長引くと思いますね。
例えば、ある程度大きな案件を持って中国に行くとなるとですよ、今度は、進出する国の、会社の方が、これだともううちの社員危なくて行かせられないな、みたいなケース、これ、出てくると思うんですけれども。
いや、非常に増えてますよね。ですから、上海にですね、大きな2校目の日本人学校を作ったんですけれども、もう入る子どもがいないとかですね、非常にそういったですねことが生まれてますよね。で行くときはもう単身赴任でとかですね、短期出張とかですね、戦争地に行くような特別手当を会社が出す会社があったりですね、もう非常にそう言って恐れられるようになったので、やっぱり貿易とかですね、には影響が出ると思いますよね。はい。
これ起訴公判となってくると、あくまでこれは近藤さん、中国の法律で裁かれるってことになるわけですか、やっぱり。
おっしゃる通りですね。それで去年7月にですね、反スパイ法というのを改正しておりまして、その4条6項というのがありましてですね、で何をもってスパイ行為とするかというところなんですけど、その他のスパイ行為と書いてありまして、もう当局がスパイ行為だとみなせばそれはスパイ行為というような、こう全問答のような法律の文面になっているので、はい、中国の法律に照らすとですね、ここに照らせばこう何でもそのスパイ行為にできてしまうということですね。
でそうなった場合、日本としては手の施しはないんですか、こちらからすると。
ですから、やっぱりですね、強く言い続ける しかないですよね。あらゆる機会を通じてですね、はい、
これ例えばどうでしょう、香港でもですねそのあたりの法律が可決されたということなんですけれども、そうなってくると香港とかも行きにくくなりますよね。
なると思いますね。香港もですね、23日に香港国家安全条例というのが制定されまして、施行されましてですね、これも大変厳しい条例でしてですね、特に目的がですね、外国のスパイを防ぐという目的が一番大きいので、外国というのはおそらく西側諸国を意味しているんだと思うので、アメリカ、イギリス、それから日本も含めてですね、かなり警戒感を持ってその対応するということに書かれてますので、なってますので、やはりその貿易とかですね、投資とかですね、そういったところがその落ち込んでいくようなことが予想できますね。
でもやっぱり未だ進出している国がある、企業もあるということは、それだけやっぱりただ人口だったりとか、そういったところに魅力はやっぱり感じるということなんでしょうね。
世界第二 の経済大国で14億人、それから中国が言うにはその4億人の中間層が育ってるんだということがある、それはある面事実だとは思うんですけれども、やっぱりこれぐらいどんどんこう締め付けを強くしますとですね、今議論になっているようにやっぱり人間としては生きづらくなる、人物金が生きづらくなると思いますね。
わかりました、はい、ではお知らせを挟んで、さらにお話を伺ってまいります。時刻7時になりました。続いてはこちらです。インド総選挙直前にモディ首相の政敵逮捕、野党側は弾圧と批判しています。TBS ニュースディグによりますと、来月に総選挙を控えたインドで21日、モディ首相の政敵とされる野党の指導者が汚職に関与していたとして逮捕されました。野党側は総選挙を前にした弾圧だと激しく非難しています。現地メディアによりますと、インドの捜査当局は21日、首都ニューデリーを管轄するデリー首都圏政府のケジリワル首相を逮捕いたしました。 AP 通信、このケジリワル氏がお酒の販売に関する政策をめぐって業者からおよそ18億円の賄賂を受け取った疑いがあると伝えていますが、さあ、近藤さん、中国を抜いて人口世界一となったインドなんですけども、はい、近藤さん、はい、このインドという国はどんなふうにご覧になってますでしょうか。
そうですね、やっぱりその近未来にですね、そのユーラシア大陸で中国のライバルになる唯一の国だと思ってますね。
そうですよね、
はい、人口も今上島さんおっしゃったように、昨年4月に抜きましたし、それから、14億人と14億人といってもですね、その人口ピラミッドが全然違っててですね、中国は一人っ子政策を35年近くやりましたので、もう非常にいびつなですね、高齢者が多い人口ピラミッドになってるんですけど、インドはきれいにですね、若者が多くなってますので、今後インドの方がこう順調にいけば発展していくのは見えてると思いますね。はい、
そのインドという国でこの選挙が行われる前に、今回その政敵と言われるこのケジリワルさんを逮捕したということなんですけれども、さあ、このあたりのニュースは近藤さん、どんな風に見てらっしゃいますか。
そうですね、やはりその世界最大の民主主義国と、モディ首相はですね、西側諸国には言ってるんですけれども、やっぱり強権的な部分も持ってるわけですね。ですから我々のような完全な民主主義国ではないわけですね。で、そうは言ってもですね、ちゃんと選挙やりますし、その野党が立候補もできるんですけど、こういうところにですね、そのやはりその、パーフェクトなその民主主義国ではない一面が出てくるのかなと、でまたさらにその傾向が強まっているなという印象ですよね。
言っても国も広いし人口も多いですから、7回に分けて選挙が行われるんですね。
そうなんですね、2ヶ月ぐらいかけてね、悠然とやるのがインド式というものでですね、はい、ですよね、はい。
でも先ほどおっしゃったように、中国がこういう状況だと、日本の企業もね、今特にインドに対してっていう投資がさらに増えていくような気がするんですけども、この辺どうでしょうね。
これは増えていくと思いますね。日本ではですね、その大体こう政治家が注目するとですね、その後企業がついてくるという傾向がどこで、中国の時もそうでしたし、ミャンマーとか他のところもそうなんですけど、今もうインドがですね、非常にブーム、政治家の間でブームになってまして、はい、この後企業がブームになると思いますね。それから新幹線も今工事作ってますし、はい、 だからまあヒンドゥーナショナリズムの国になるんですけれども、まあ、日本は友好国ということでですね、進んでいくと思いますね、はい、
一方でこの中インドの成長率、おっしゃったように若い国ですから人口ピラミッドが、ね、若い世代増えてるということなんで、はいはい、一方中国はインドに対する脅威みたいなものってやっぱ感じてるんですかね、
う
ん、
あもう非常に今険悪な中ですよね。2020年今から4年前にはですね、ガルワン渓谷というところでその死者を数十人出す衝突がありましたし、非常にライバルというふうに今見てますよね。インドもそうで、中国製の TikTok とかですね、ああいうのを禁止にしたりですね、してますよね、はい、
どうでしょう今後例えば、向き合いみたいな感じで言うと中国政府はインドに対しての向き合いみたいなところで言うと、はい、こう距離的にはどうなんでしょうね。ライバル視
してやはりその、いろんな意味があると思いますね。例えばそのグローバルサウスというですね、はい、第三諸国のリーダーにインドがなるのか、うん、中国がなるのかということはライバルですね、うんうん、ところが、まあ、そのアメリカに対抗していくためにはですね、まあロシアやインドをですね取り込もうというところもありますので、うん、その複雑ですよね。で、うん、今度そのまずおそらくモディ首相勝つと思うんですけれども、うん、その後そのかなりですねヒンドゥーナショナリズムですね、うん、ヒンドゥー教至上主義に走ると思うんですね、
はあ、
国名をインドからバラートに変えたりですね、
は
あ、してますので、うん、インドというのはイギリス植民地時代の付けられた名前だということですね、はい、とかですね非常にその強権的になりつつありますので、うん、やっぱりその推移を見ていかなきゃなと思いますよね。
でもやっぱりどっかであれだけの国を統治しようとなってくる来ると民主的なところとその一部強権的なところみたいなのがやっぱり出てくるんですね。そうやって見てますとね。
そうですね、やっぱり14億人を統治するというのは、うん、容易ではないと思いますよね、はい、
なるほど、分かりました、はい、近藤さん今週もどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さあ上泉雄一のエーナー4月20日に行われますイベント専門家スペシャル激論大阪春の陣、
はい、
高橋陽一さん、須田慎一郎さん、石田英二さん、私上泉、西村アナウンサーでお送りしますが、うん、おかげさまで上昇ホールのチケットが完売をいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました、現在ですね配信チケット2,000円、はい、こちらはインターネットでの販売でございまして、はい、絶賛販売中でございます、ぜひインターネットでアクセスをしていただいてですね配信の方でこちらのイベントお楽しみいただければというふうに思っております。今あった中国のお話、こちらも高橋さん、須田さん、石田さんとともにお送りをしていきたいと思います、はい、またチケットお持ちの方4月20日土曜日お昼1時から梅田情報ショーホールでお待ちをしております。番組グッズ、イベントグッズも絶賛開発中と
今作ってる、
今絶賛
もう今製造中です。
もう絶賛制作中ということでございます。工場フル回転で、はい、ぜひぜひ皆さんのご来場お待ちをしております。では時刻7時7分回りました。この時間のニュースまとめてお伝えいたしましょう。 MBS ニュースです。メガネの愛玩がお送りします。取れたてピックアップニュース、
こだわりの朝どれニュースをご紹介。まずは政治の話題です。日本経済新聞によりますと、派閥の政治資金パーティー裏金事件をめぐり、次期衆院選への不出馬を表明した自民党の二階俊博元幹事長は25日の記者会見で、不出馬の判断に自身の高齢が影響したのかを記者に問われると、年齢に制限はあるかと切り返し、記者が制限はないと返すと、お前もその年が来るんだよと凄みました。
会見をね、はい、した時にいかに本人がこうご反省をしているのか、はい、していないのかっていうのは、うん、言葉だけなのか、はい、表情なのか、人間っていろんなもので、
そうです、いろんなところに
現れますね。いろんなところで見て、それをこう受け止めてが、はい、どう受け止めるかっていうことだなというのを今回の会見を見て改めて感じましたね、はいはいはい、
続いてはこちらの話題です。読売新聞によりますと、宮内庁は25日、写真共有アプリインスタグラムの公式アカウントを開設し、4月から運用を始めると発表しました。 宮内庁が SNS で情報発信を行うのは初めてのことで、若い世代を中心に利用者が多いインスタグラムを通じ、皇室の活動を幅広く知ってもらうことが狙いのようです。
まあ、でも本当に開かれた皇室ということなんですけれども、はい、これでまたいろいろと特に若い皆さん中心に接する機会は多くなるでしょうね。
はいはい、
フォロワーの数がすごい数になってくる
かもしれません。まあ、
ほんと言うとご年配の方もこれをきっかけに見てみたいっていう方も増えるでしょうね。
うんうん、そうかもしれません。
使ってみたい方もね。
はい、はい、うん、続いてはこちらです。読売新聞によりますと、日産自動車は25日、2026年度までの中期経営計画を発表しました。それによりますと、電気自動車を軸に新型車を30車種投入、世界販売を23年度比で100万台増を目指し、協業の検討を始めたホンダなど国内外のメーカーとの連携を強化、中国勢を中心とした新興勢力に対抗する考えのようです。
まあ、特にやっぱりこの電気自動車言われているのはバッテリーをどうするかっていうところがやっぱり一番の大きなところでして、これ先日須田慎一郎さんにも解説いただいたんですが、本当にこの大きな軸となって日本がこうまたタッグを組んで対中国、まあ、あるいはアメリカというところにどう対応していくかということになってきそうですよね。
はいはい、続いては海外の話題です。日本経済新聞によりますと、小林製薬は25日、健康被害の恐れがあるとして自主回収を決めた紅光次元量を含む機能性表示食品を摂取した20人の入院が新たに分かったと発表しました。小林製薬が紅光次を含む製品を分析したところ、一部の原料に想定していない成分が含まれている可能性があると説明しています。
特に
まあ
自社の製品だけじゃなくって、この原料をですね、50以上のメーカーにもまあ卸してた、ね、ということなんで、はい、その影響広がってますし、うん、あの20人の方の入院新たに分かったということは、はい、かなりの入院というレベルでいうとかなりの健康被害が出てるなということで、ね、はい、今あの注意もね、小林製薬さんのページでやってらっしゃいますけど、
は
い、
新聞等にも出てます。
はい、引き続きご注意ください。
はい、うん、続いてはエンタメの話題です。日刊スポーツによりますと、昨年末に週刊文春に性行為強要疑惑を報じられ、真偽を明らかにする裁判に注力するため1月から活動休止中のダウンタウン松本人志さんは25日、 X を1月9日の投稿以来76日ぶりに更新。人を笑わせることを志してきました。たくさんの人が自分のことで笑えなくなり、何一つ罪のない後輩たちが巻き込まれ、自分の主張はかき消され、受け入れられない不条理にただただ困惑し、悔しく悲しいです。世間に真実が伝わり、一日も早くお笑いがしたいですと綴りました。
まあ、いよいよ後半ということになりましたので、はい、ここからですね、まあ、あのどういったふうに裁判が進んでいくのか、はい、まあ、我々が分からなかったことっていうのもたくさん出てくるのかもしれませんし、それがどういうふうになっていくのか見守りたいですね、これはね。はい、うん、
最後はスポーツの話題です。スポーツ日本によりますと、ドジャースは25日、専属通訳だった水原一平氏の違法賭博問題を受け、この日メディア対応予定だった大谷翔平投手について、大谷翔平は今日の午後声明を発表するだけで質問には応じない、カメラやビデオ撮影も禁止されていると発表しました。
昨日からですね、この話どうなっていくんだろうということで、はい、なんか現地の記者の方の取材を見ていると、うん、会見で質疑応答があるかどうかわからないというふうにおっしゃってたんですが、はい、その通りになります。
はい、そういうことですね。
まあ、結果その大谷選手自身が何らかのメッセージを出すというところに今回は意味があるんだろうな、はい、ということなんですけども、ええ、確かに本当に今何が本当で、どれが嘘なのかだったらわからないところが多いですから、
そうですね、
本当に大谷さんどんなことをコメントされるんでしょうかね、
ご自身の口からっていうところがね。
もう我々はやっぱり大谷さんを信じてますし、そうだと思ってます。
はい、はい。